こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。エミール中話。ジャン・ジャック・ルソー、エミール、前後編のうち第4編を収める、イワナ文庫版の仲間記である。役者は今の和夫。架空の教育対象エミールを導くという形式を用いながら、少年期から青年期へ移る段階で、感情、道徳、信仰、社会との関係をいかに扱うべきかを論じる教育哲学書である、ルソーの出発点は、人間は本来よく生まれるが、虚栄や競争を促す社会制度によって損なわれうるという自然観にある。ただし本巻は単純に自然に任せようと進める本ではない。欲望が強まり他者の評価を意識し始める青年を、教育者がどのような環境経験判断の機会へ導くかを検討する。とりわけサヴォワ叙任時祭の信仰告白は理性、良心、宗教をめぐるルソーの立場を集中的に示す部分として知られる。教育論であると同時に近代社会への批判と人間形成論を含む古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、青年期を理性の完成ではなく情念を導く時期として捉える本巻の中心には、青年期を身体的成熟だけでなく他者への関心と情念が目覚める決定的な時期として理解する視点がある。幼い子供には感覚や行為を通じた学びが重要だったのに対し、青年は比較、承認、恋愛、同情、競争といった社会的感情にさらされる。ルソーにとって問題は情念そのものではない。情念は人を他者へ向かわせ、愛情や生きれみの基盤にもなりうる。しかし、それが虚栄心や見せびらかしに結びつくと、本人の幸福も他者との関係も損なう。そこで教育者には、命令や説教で欲望を抑圧するより、活動、環境、経験の組み立てによって、欲望の向かう先を慎重に扱う役割が与えられる。青年を早く大人の社交や評価競争へ投げ込まないという提案も、この文脈にある。現代の読者は、ルソーの具体的な処方をそのまま採用する必要はない。それでも、思春期の問題を知識不足や規律違反だけに還元せず、承認への欲求と感情の成長として捉える観点は重要である。教育を情報の伝達ではなく、欲望と判断の形成に関わる営みとして捉え直させる。社会的な理性の計算より、内なる良心を道徳判断の起点に置く。理想は理性を全面的に退けるわけではないが、社会の慣習や利害に染まった理性だけでは、善悪の確かな基準にならないと考える。本巻で強調される良心は、他者の苦しみへの自然な反応や自分の行為を内側から育みる能力と結びつく。人は巧みな理屈によって自己利益を正当化できる一方、良心はその功利化に抵抗する契機となる。これは、道徳を外部の命令や世表への服従としてではなく、人間のうちに育てるべき感受性として考える立場である。教育においても、教師が正しい答えを反復させるだけでは十分ではない。学習者が他者の立場を想像し、自分の選択の結果を感じ取り、判断を自分のものにする経験が必要になる。もっとも、良心を常に誤りのない直感として扱えば、偏見や衝動を見分ける作業が抜け落ちる危険もある。現代的には、ルソーの良心論を理性との二者択一として読むより、抽象的な規則、損得計算と、共感や自己小説を相互に補わせる提案として読むのが有益である。本巻は知的能力の発達と道徳的成熟が同一ではないことを鋭く示している。さらに、サヴォワ叙任時祭の信仰告白が示す自然宗教と信仰の第4編に含まれるサヴォワ叙任時祭の信仰告白は、エミールの中でも独立して論じられることの多い宗教哲学の章である。ここでルソーは、特定の教義や宗派の権威を無批判に受け入れることよりも、世界の秩序、自らの内面、良心への小説から神を考える態度を重視する、神の存在、魂、自由意志といった問題について、司祭は独断的な体系を押し付けるのでなく、理性の限界を認めながら信仰への道を語る。この構えは、教育者が青年に完成済みの信条を注入するのではなく、自ら考え判断する余地を残すべきだという本書全体の教育観ともつながる。一方で、ルソーの自然宗教は歴史的な宗教制度への批判を含むため、当時大きな論争を招いた。今日ではその神学的結論に同意するかどうかより、宗教教育、倫理教育において、権威への服従と個人の良心をどう両立させるかという問いに注目できる。確実に証明できない事柄を扱う際、安易な懐疑にも協調主義にも退かず誠実に判断する姿勢を求めた点に、この章の持続的な意義がある。そして、歴史、弱観察を用い他人の人生から社会を判断する力を養う青年期の教育では、世界についての知識を増やすことが必要になる。しかし、ルソーは書物の知識を早く大量に与えることには慎重である。歴史、弱、電気的な事例などは単なる教養の装飾ではなく、人間の行為と社会の仕組みを判断する材料として扱われるべきだと考えられている。重要なのは、人物の行為に道徳的なラベルを即座に貼ることではない。 何がその行為を生み、どのような利害や制度が人を動かし、そこから自分なら何を学ぶかを考えさせることである。この方法は、抽象的な匿名の暗記を避け、他者の境遇を媒介にして判断力と共感を育てようとする。理想が弱の利用にも警戒するのは、子供が大人の意図した教訓ではなく、より狡猾で自己利益にかなう登場人物へ共感する可能性があるからだ。教材は内容が立派であれば、自動的に教育的になるわけではなく、読む側の発達段階と受け取り方を考えなければならない。本巻は、教材選択を何を教えるかだけでなく、学習者はそれをどう読めるのかという問題に変える。メディアや物語に囲まれる現在にも通じる具体的な教育上の注意である。最後に、自然と社会の緊張から。教育者の介入の限界と責任を問うエミールを特徴づけるのは、自然な成長を尊重する理念と、教育者が極めて周到に環境を設計する構図との緊張である。本巻でもルソーは、都会の拒食、依存、競争が青年の判断を歪めることを警戒し、より単純で自律的な生活を勝ち続ける。ここでいう自然は、単なる田園生活への憧れではなく、他人の評価や不要な欲望に支配されない状態を指す。しかし、エミールを自然に育てる教育者は、出会い、活動、知識への接し方を選び、しばしば本人が気づかない形で導く。このため本書には、子どもの自由を尊重する教育論でありながら、教育者の管理が強すぎるという批判も成り立つ。また、男女の役割や社会生活についての記述には、現代の平等感と両立しない前提もある。こうした限界を消去せずに読むことが重要である。それでも、教育が中立的な技法ではなく、どのような社会を望むかという価値判断を含むことは明確になる。自然と社会の対立は、今日なら消費、成績、オンライン上の承認、早すぎる競争から子供をどう守り、同時に社会参加へどう備えさせるかという問いへ置き換えられる。結論として、本巻は教育学を学ぶ学生や教師、子供の思春期をどう理解すべきか考えたい保護者に向く。同時に、宗教、道徳、自由、近代社会の批判に関心を持つ哲学思想史の読者にも重要である。実践書として直ちに使える手順を求める読者には、長い脱線や18世紀固有の前提が負担になるだろう。性別役割、階層性様式については、批判的な検討を要する箇所も少なくない。しかし、その不一致を含めて読むことで、教育の提案が常に人間観と社会観を伴うことが見えてくる。類似の教育書が学習法しつけ、能力開発を中心に論じるのに対し、エミール中は、青年が何を知るべきかよりも、何を欲し、どのように他者を感じ、いかに自分で善悪を判断できるようになるかを問う。良心を重視する議論と、サボア叙任自裁の信仰告白を一つの教育過程に組み込む点も、他の教育論にはない特色である。現代へ直接移植するためではなく、教育を制度的な訓練以上の人間形成として再考し、自由を支える介入とは何かを吟味するために読むべき古典である。ご支援いただける場合は理想。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。